皆さんおはようございます。今日初めて教会に来られた方々、歓迎したいと思います。またいつも来ておられる方々も歓迎したいと思います。皆さんと一緒に神様の前に出て、今日礼拝をこのように持つことができますことを神様に感謝したいと思います。私の今朝のメッセージの主題、それはあなたの人生大丈夫ですか、こういうテーマであります。皆さん、大丈夫ですかと聞かれるとどうでしょうか。正直言って大丈夫かな、こう私たちは考えるのではないでしょうか。大丈夫と言えない、大丈夫とは言えない不安的な要素が私たちの生活の中にあるからです。先日台風19号が日本列島を襲いました。特に今回は福島県、千葉県を集中的に襲い、また集中豪雨によるところの自然災害が大きな被害をもたらしました。気象庁から警報が何度も事前に出ておりました。想定外の自然災害が発生してしまいました。本当に残念で心が痛います。何しろ1ヶ月の雨量が半日で降ったんです。想像してください、1ヶ月分の雨量が半日間で降ったんですから、それはそれは普通の川は氾濫して当たり前でありましょう。皆さん、この当時災害に出会った多くの人たちが、まあ大丈夫だろうと考えたそうです。なぜ、日本は台風国なんです。毎年来るんです。ですからまあ大丈夫だろう、だいたい南の方、まあ沖縄とか、それ九州とか、まあ、そちらの方を集中的にして、まさか福島県、また千葉県、これのところにこれだけの雨量が降るだろうということを想定外、考えなかったんです。そうです、まあ大丈夫だろうと。その結果が今回の大被害となりました。今もなお復興、その支援の働きが続いております。本当に心が痛みますね。皆さん、私たちの人生で想定外の出来事はあります。自分が考えたこと、自分の願って思っているように物事が進んでいかない、結構多いのではないでしょうか。あなたも一生懸命働いていらっしゃるでしょ。一生懸命ビジネスに力を注いでおられるでしょ。一生懸命学校で勉強しておられる方もおられるでしょう。それは全て良いことです。一生懸命働くことは聖書が私たちに教えている大切なことであります。しかし、あなたの人生大丈夫でしょうか。あなたの人生、それで本当の意味で平安をお持ちでしょうか。心血注いで一生懸命働くこと、良いことです。しかし皆さん、働きすぎ、これは過労になります。過労になるとストレスがたまります。ストレスがどんどん溜まっていくと病んでくるんです。物理的に私たちの体の調子もおかしくなって、もう少し進むとメンタル、私たちの精神面でも疲れて病んでくるようになる。ですから皆さん、働きすぎ、これも問題になるわけですね。愛する皆さん、聖書は天と地を作りになられた生ける誠の神様がおられると教えています。私たちはその神様について聞かされていないんです。ですから私が中心なんです。私の考え、私のイデオロギー、私の経験、そういったことで私たちは人生をこれまで生きてまいりました。しかし、よく考えてくると想定外のことが起こる。一体なぜ起こるんでしょうか。私たちの把握できる範囲、これを超えたところのものが想定外です。そうです、皆さん、神様という方がおられるならば、その神様のお心は、私たちがストレスを抱えて人生を生きること、神様は願っておられると思われますか。いいえ、そうではありません。ストレスから解放されて大丈夫という人生を歩むことです。それでは、大丈夫という人生をどうすれば私たちは送ることができるんでしょうか。人生で疲れ切ってしまわないために、能率的な生き方はないでしょうか。イエス・キリストはこう言われました。それはヨハネの福音書14章6節。イエスは彼に言われた。私が道であり、真理であり、命なのです。私を通してなければ、誰も父の身元に行くことはできません。皆さん、この言葉はすごい言葉だと思いませんか。父の身元というのは、天の父なる神様のことです。天の父なる神様のもとに、私を通してなければいけないと言ったんですから。これは大胆な、すごい言葉だと私は思いました。ここで大切なことを3つ教えております。1つ、道ということ、そしてまた真理ということ、そして3番目は命 ということなんです。この3つが重要なことであることをイエス様はここで教えられました。この3点こそ人が生きるために大切なことです。今日私は次の2点を考えてみたい。皆さんのお手元にレジュメを印刷してもらいましたからご覧ください。どうぞそこにそれをご覧になりながら、またメモを取りながらお聞きになっていただきたいと思います。まず第一、イエス・キリストのお言葉です。この御言葉もう一度読みしますね。私が道であり真理であり命なのです。私を通してなければ誰も父の妹に行くことはできません。皆さん、こんな大胆な言葉をイエスという方は語られたんです。もしこの言葉が事実でないならば、約2000年間キリスト教は嘘をずっと語ってきたわけです。そのために人生をお委ねしてかけて神様に従ってきた人は最も愚かではないでしょうか。いいえ、そうではないんです。この言葉は真理であり今も生きているんですね。イエス・キリストは不思議なことを言われましたね。一つ、私は道です。皆さん考えてみると、世の中多くの人々は自分の道を求めています。どう生きればいいのか、どのように私は人生を過ごせばいいのか、ある方はどうすればお金を儲けることができるだろうか、どうすれば自分の立場、そのポジションを確保することができるだろうか、どうすれば私はこの学問の道で学位を取ることができるだろうか、人それぞれみんな希望、その道は違うと思います。皆さん、今の時代の若者の特徴、それは一体どんな道に進めばよいかわからないところにあるそうです。なぜ？満たされすぎたと言われました。この時代の若者の特徴は自分の道をどこに行ったらいいかわからない。考えてみると、大人でもわからない方多いです。一生懸命働いて家族を養うのが精一杯という方もいらっしゃいましょう。先日11月1日読売新聞大阪版にの人生困難にコーナーにこんな質問が載っておりました。皆さんにシェアさせていただきましょう。私は20代の男性塾講師です。何かやらなければと気持ちだけが先走りしております。医師になるのが夢で、中高一貫校から医大に入りました。しかし大学に馴染めないまま心の病を患い、今春退学しました。退学後、少しでも自分の経験を生かせそうな塾講師になりました。大学中退の自分を正社員に雇ってくれたこの塾には感謝しています。高い水準の成果を求められ続けられる自信がありません。とはいえ、学歴も職歴もない自分を雇う会社が他にあるとは思いません。自分の市場価値を高めようと社会保険労務士の勉強を始めました。しかし次に何をするか考えないままで、勉強だけしても上滑りだと思う自分もいます。両親や友人は温かく接してくれますが、医師や官僚になった医師や官僚になった友人に眩しさを覚え辛くなります。やりたいことがわからない、子供のままの自分を厳しい言葉で落ち着かせてください。皆さん、医学部に入ってドクターになろうという大きなビジョンを持っていた。しかし行き詰まった。これは一例に過ぎないんです。真面目に自分の人生を考えるならば誰でも悩みます。これが私の生きる道と確信を持っている人はどれだけいるでしょうか。イエス様はこう言われました。私は道です。つまりイエス様が示す道があるということです。道は先に続きますね。どこへ？その先があるんです。それは神様がおられる天の御国、幸福の国です。これは簡単に言えば天国ということですね。ここに人生の示す道がある。それイエス様ご自身が道であると言われた。第2番目、私は真理ですと言われました。多くの人々は真理が分かりません。真理というのは正しいということですね。ですから悩んでいます。特に今の時代、日本の社会、理不尽なことはたくさんあります。正直者がバカを見てるんです。真面目に働いてる人が本当に苦労してるんです。でもお上手いってうまく社会の隙間を生きて、そしてやってる人、不正を含めて成功してるじゃないか。考えてみると、世の中に真理とか正義というのはあるんだろうか。 不正が横行して悪を行う人々が後を絶ちません。うまく上手に不正を行い生きている人もいます。世の中は本当に理不尽だ。皆さん、そう考えてくると私も上手に生きようじゃないか、世の中の人多く考えますね。日本社会だけ見てもですね、大会社の幹部の人たちが、日本国の大臣ともなったようなその人たちが、また大切な大切な子どもたちの未来を教育する教師たちが、人の前に立って指導する人々が悪いこと、犯罪、事件を行っている。これでは皆さん、次の時代どうなるんですか。これが日本の社会です。今それが最近少しずつ明るみに出てるんです。信じられないことがかつて今明るみにこう出ている。ここに社会の暗い、もう仕組みと言いましょうか、出来上がってしまった現実があると思います。しかしイエス様は言われました。私は真理です。そうです。一体誰が私たちの生きる道はここにあると言えるでしょうか。真面目に考え正直に生きようとしている人は疲れてしまうんです。神様がおられるならば、真面目に生きる人が疲れるような人生、ストレスが溜まってしまって、そしてどんどんどんどんイライラしてくるような、そして何のために生きているかわからない、そんな人生を神様は願っておられると思われますか。いえ、そうではありません。神様は私たちがストレスから解放されて祝福をいただいて生きること、これを願っておられるんです。ここに生きる道がある、イエス様は言われました。ここに生きる道がある、ここが真理であると断言できる人は神お一人です。人間はどんな立派な方でもできないんですよ。皆さん、不完全だからです。過ちを犯してしまうからです。失敗もしてしまうからです。そんな私たちがここに道がある、私は真理ですということは絶対言えないんです。私はドイツで宣教師をしておりました。今からそうです、1976年ですから、うん十年前ですね。初め教会始めた時、当時のデュッセルドルフという町には日本人がたくさんの方が住んでいらっしゃって、日本語で礼拝する教会を始めたんです。中学生の男の子が来ました。彼が来た時に、教会に来た時、私は彼の姿でびっくりしたんです。皆さん、中学生に全然見えない、もう年齢的には10代の終わり、19か20歳ぐらい、もう髪の毛ボサボサ、そして顔を見た時でもう疲れ切ってるんです。で、その彼が私たちの教会に来て一番初めこう言ったんです。中学生の彼がですよ、先生、神様おられますかって。私は、神様おられます、神がおられるならば自分は知りたいって言ったんです。その中学生の彼がどうしてかというとですね、彼は優秀な子なんです。小さい時からお父さんが日本の一番いいと言われるところの、まあ、東京大学を出て、おじいちゃんも東京大学で、だから小さい時からお前は東大行くんだ、東大行って優秀な成績で卒業して一流の会社に勤めて一番美しいお嫁さんをもらって、それが人間にとって一番幸せなんだと教えられたんです。頭のいい子ですから、彼は一生懸命勉強しました。中学生になりました。僕は何のために勉強してるんだろうか、彼考え始めたんです。図書室に行ったんです。いろんな本を読み始めました。皆さん、中学生の彼がですね、トルストイ読んでるんですよ。大学生でも大人でも読んでないような本ですね。トルストイ読んで、トルストイの中にも解決はなかった。仏教書も読んだ。でもそこには解決はなかった。そして学校の先生にも聞いた。そしたら先生は、お前はそんなことばっかやってるから英語の成績が悪いんや。英語の勉強、単語でも一つ余分に覚えなさいと怒られた。お父さん、尊敬するお父さんにも聞きました。お父さん、僕はなぜそんなにたくさん勉強しなくちゃいけないの、お父さんの大学に行かなくちゃいけないの。そしてお父さんも同じように、そんなこと考えなくてもいい、今のお前は勉強することだ、それが一番大切だ。彼はがっかりしたんですよ。尊敬する学校の先生も回答を与えてくれなかった。また家にいてお父さんも回答を与えてくれなかった。行き詰まった彼は何をしたかというと、睡眠薬をたくさん飲んで自殺未遂や。皆さん、12歳3歳の少年ですよ。そして幸いにも彼は取り留められて、大学病院に運ばれて命取り留めたんです。退院した彼は図書室で一人ポツンとしていた。川上君という中学生の子はうちのチャーチすぐ来てて、ここの町には日本語で礼拝できる教会があるから行ってみないか、そこに牧師さんがいるからって誘われてきたんです。そのようにして彼は言った。 幸いに当時私たちの教会にはある新聞社の特派員の方がいました。彼は大学の哲学科を出てるんです。神がいるかいないか、哲学的な大きな問いに対して質問は彼はバッチリなんですね。専門ですから。私はそういう難しいことわからないから、でその方にお願いして、ちょっと話してみてやってください。彼ね、来るうちに毎週くじ変わってきたんです。どんどんどんどん変わってきましたね。そして生きる目的を見出したんです。そうだ、神様おられるんだ。僕が仕事をするのも、僕が勉強するのも、それはお金儲けの名誉ではない、もっともっと大きなゴールがあるんだということが分かった時にですね、彼は神様を信じてクリスチャンになったんですよ。その後どうなったか消息ありません、分かりません。きっと東大出たでしょう。どこかの会社彼は働いてるに違いないと思います。そうです、皆さん、神様に出会わない時に真面目に考えれば人は行き詰まります。そうだと思います。もしあなたがお父さんであるならば、あなたがお母さんであるならば、あなたの子供さんに道を示すことができるでしょうか。ここに道があります。これが真理です。イエス・キリスト様はそう言われたんですよ。そうです、イエス様にお出会いした人がそのように解放されました。第3番目、私は命ですとこう言われたんです。皆さん、人間にとって最も大切なものは何かといえば命です。一人の人の命は地獄、ごめんなさい、地球よりもはるかに重いと言われます。そうですね、命というのは英語では life、 ドイツ語でも leben と言います。この life と leben というのはもう一つ意味があります。命、もう一つは人生です。人生とか命というのは共通していることがあるんです。何が共通しているでしょうか。 only one、 一回しかない、一度しかない。どれだけ願ってもリピートできないんです。どれだけ願っても新たな人生悔い改めてももう一回リピートできないというならば、あなたの人生は貴重ではありませんか。一度しかない人生なんですから、リピートできない人生なんですから。そうです、イエス様は私は命ですとこう言われました。そしてイザヤ書43章4節でこう書かれています。私、神の目にはあなたは高価で尊い、私はあなたを愛している。天と地を作られた神様はあなたをこのように見ておられるんです。お一人お一人は高価だ、値、価値がある。そればかりじゃない、私はあなたを愛している。皆さん、これが一番私たち願うところではないでしょうか。私は命ですとイエス様は言われました。つまりイエス様は生きる命の源があるということです。本当にこのお方とイエス様という方と私たちが接点を持つならば、交わりを持つならば、いや、イエス様と共に歩んでいくならば、この命の源に触れることができるんです。ここにクリスチャンが神様を信じる人の強さというのがあるんですね。そうです、私たちが本当に求めているのは死んだものではありません、死んでいくものでもありません、生きている命なんです。天と地を作られた神様、神の御子であるイエス様、今も生きておられるんです。それは十字架におかかりになった後3日目に死から復活された。ですから聖書の神様は死んで終わりではなくて復活された、蘇られた神様であるんです。そうです、こんな話があります。英国、イギリスの話ですね。オックスフォード大学のリチャード・ダウキンズ教授がいます。彼は無神論者なんです。ある日ダウキンズ教授と彼に賛同する無神論者たちが自費で制作した大きな広告を、これ、それはですね、おそらく神はいない、だから気ままに人生を楽しもうと、この大きなスローガンの幕を作った。なんと皆さん、バス800台市内を駆け巡ったんです。そんなこと日本考えられるでしょうか。日本でいいでしょ。あるんです。去年でもドイツでありましたよ、ベルリンで。その時は十何台のバスですけどですね、神はいないと大きなスローガンを書いてね、バスの横に貼って、そしてベルリンの街にぐるぐるぐるぐる、ヨーロッパの人は結構そういうことするんです。神がいるかいないか、これ大きなテーマです。日本では矢をよろずの神様でどんなものでも神様になってしまうんですよ。で、聖書に言ってる神はそんな神ではない。天と地を作り、私たちを作り、私たちを愛してくださっている神様で、この無神論者の教授は神はいないということ、なんとバス800台で市内を駆け巡ったんです。その頃同じく無神論者の他の教授、チャールズ・プラスホフという教授がですねいました。 そしてロンドンの貧民街で仕えていたプライズ・ヒューズ牧師、この牧師と無神論とキリスト信仰について公開討論会を開くことを提案してきたんです。ヒューズ牧師はその提案を受け入れました。皆さん、今大阪でもね、ありますよね、読売新聞で一人の女性牧師が本当に苦しんでる、あの難波の近くの何ですか、難波のこの近くの、そう何々地区と言われてる、そういう職業ない方やホームレスの方集まって、そこに女性の牧師がおられて、そしてフード、食事を与えたり飲み物を与えたり着るものを与えたり、キリスト教会がいろいろこうサポートして、今読売新聞連載で出てますよ。それがこの牧師ね、この牧師がこの同じように貧民街で、あのプライズ・ヒューズという牧師です使いたい、この無神論者の牧師、教授はこの牧師にいわゆる挑戦状のようなものを出してですね、こう言ったんですね。そうするとこの牧師がこう答えるんです。聞いてください。私は私が伝えたイエス・キリストを信じて変えられた人を知っています。人生の目標を見つけ、イエス様のために命をも差し出すほどに変えられた人を100人連れてきます。私はだから、あなたも無神論者になって人生が変えられた人を100人連れてください。もし100人いないというなら50人、50人がダメなら20人でも構いません。さらに人生の意義を失い、挫折と絶望の中から無神論に改宗し、人生の目的を見出した人が一人でもいるならば連れてきてください。それを聞いたチャールズ・プラソフ教授は言葉を失って、この公開討論会を撤回したそうです。皆さん、イエス様に出会い本当の命をいただき人生が変えられた人々は多くいます。そうです、神様に出会ったならば変えられるんです。イエス様は言われました。私が道であり真理であり命です。もしイエス様が神様でないならば、決してこのようなことを言うことは、発言することはできないでしょう。むしろ神を冒涜することになるんです。神を冒涜するということはどういうことですか。イスラム教国においては彼らのアラーの神を冒涜したというだけで殺されてるんですよ。親が子供で、子供が神を、アラーの神を冒涜したというので親が自分の子を殺す、兄弟が兄弟を殺す。なぜ、神を冒涜するのはそれほど大きな罪に当たるんです、イスラム教。そうです、聖書は約2000年間もこの御言葉を語り続けてきました。私は道であり真理であり命です。そうです、神様のお言葉普遍です。変わらないんです。イエスはもう一つ大切なことを言われましたね。それは第2番目のポイント、幸せな人生を受ける術です。私を通してなければ誰も父の身元に行くことはできません、こう言われました。人生で立ち止まること、これを第一に私はお勧めしたいと思います。忙しく動き働いているあなた、いかがでしょう。少し立ち止まってみませんか。東京オリンピックは来年度2020年に近づいて本当に間近になってまいりました。今東京オリンピック日本代表に出る選手の選抜が行われて、本当にニュース流れてワクワクしますね。パラリンピックも同じです。ですから本当に活躍アスレティックなその選手たちが一生懸命してオリンピックに出るためにですね、活躍している。ハイライトは何といってもマラソンでしょう。このマラソン今回は札幌に移すことで一つの問題を起こしました。皆さん、マラソンは約40キロ走るんです。体力いりますよ。40キロですよ。1日10キロ歩いても足は疲れますよ。その人40キロ走るんです。それは誰が一番速いかと競うわけですから、大変なランニング私はなると思いますね。マラソンランナーでいつまでも皆さん走り続ける人はいません。そうです、全力で走れば疲れ切ってしまう。だから力の配分もするでしょう。聖書は私たちの人生を競技場で走るランナーに例えているんです。いつまでも走り続けることはできないんです。明らかです。私たちは非常に多忙な生活を送っています。まるで走り続けるランナーのようではないでしょうか。ではどうすればよいでしょうか。 人生で立ち止まることです。立ち止まることによって自分に帰る時間を持つことができるんです。立ち止まらなければ走り続けているならば、皆さん自分を見る時間はありません。自分に帰る場所を持つことができる、自分を見つめる機会を持つことができる。ですから立ち止まることをまず第一にお勧めします。これはあなたの意思が決定することです。第2番目、そして人生を整理することです。忙しく動き働いている、一生懸命働いているあなた、少し考えてみてください。立ち止まることなく走り続けるならばどうなるでしょうか。まず問題なく、間違いなく疲労困憊するでしょう。そして何が何か分からなくなってしまうでしょう。そこで大切なことは人生で整理することなんです。心を静めて自分を整理することです。そこで大切なこと、整理する基準です。人はみんな基準が違うんです。そうでしょ、一人一人基準が違う。そうです。聖書は物差しだと、神様の基準で私たちは物を整理する。自分にとってまあいいだろうと思うような基準、こちらの人にとってはまあいいだろう、こちらの人はみんな違う。でも聖書の基準は動かない、絶対普遍の基準が聖書に書かれています。2番目は毎日の整理が効果的です。なぜ、皆さん1週間に1回整理したらですね、もう月曜、例えば日曜日整理したら前の週の月曜日忘れてますよ。だってそれほど忙しい生活を私たちは送ってるんです。だけど1日だったらまだ覚えてます。毎日の整理が効果的です。つまり心の余裕ができるんですね。心の余裕ができるということは豊かさ、そしてそこに居場所を見出すことができます。クリスチャンはこれを静止の時、デボーションと呼んでます。そうです、皆さん多くの人々がカフェ、コーヒーショップに行きます。日本にはあちらこちら喫茶店がありますね。若い人たちはスターバックスに行くんです、ね、コーヒーを飲みながらこう一杯飲む、休息してますね。それは精神的にとっても効果的だそうです。とっても効果的。あのスターバックスが皆さん、お隣の中国にもあるんですよ。もちろん台湾にもあります。もうアメリカから始まって日本の各地にもありますけど、一休みしていわゆる心の整理を、頭の中のメンタルの整理をしているそうです。暗黙のうち、沈黙のうち、意識しないうちに人間はそこで整理しているんです。聖書はこのことをはっきり教えています。あなた方は心を静めなさい。誰の前に？神様の前です。神様は全部見ておられる。我々の誕生から現在、そして未来に至るまで全部お見通しである。この神様の前に出て心を静めるということは非常に効果的です。心を静めるとどうなるんですか？無駄を省くんです。失敗、過ち、ミスあるでしょ。そういうことをカットする。そしてまたどうすれば効果的にする？皆さん、こういう基本的なことを聖書は私たちに教えてくださっています。いかがでしょうか。あなたは人生においてどこでどのような整理をこれまでされてきたでしょうか。整理をされない方、疲れるだけです。なぜ？真面目な人ほど疲れますよ。アバウト、いい加減の人は疲れが少ないかもしれない。でも真面目な、一生懸命仕事をなさる方、疲れ切って、あとも疲れて倒れてしまう。神様はそのことを望んでおられないんです。そうです、皆さん。どのような整理をされている？スターバックスも結構です。喫茶店ももちろん結構です。一番幸いなことは、お店屋さんに行かなくてもあなたの置かれたところで静まることができるはずです。あなたのお家で、あなたの車の中で、ある方は押し入れの中でという方がいらっしゃいますね。どこでも構わないです。そして1日を、あるいは1週間を整理してみることであります。クリスチャンは週の初めの日、日曜日の朝、教会に集まります。それは心の整理を行うんです。そして神様の前にきちっと整理をして、力をいただき、励ましをいただき、勇気をいただいて、そして頑張るぞと言って新しい週を出ることが、望むことができる。これは神様が私たちに望んでおります。今から5000年前、約5000年前、神様はイスラエルのユダヤ人たちにそう命じられました。それを安息日と呼びます。ユダヤ人たちは土曜日安息日、休みの日として礼拝を守っています。 1800年以上彼らは自分たちの国を失って世界に離散しました。ディアスポラです。そのディアスポラのユダヤ人たちがユダヤ人であるアイデンティティを失わなかった理由、どこにあるんですか？ユダヤ人がユダヤ人であるアイデンティティを失わなかったのは安息日を守ったからです。男性10人いるとユダヤ人たちは礼拝を守ることができたんです。シナゴーギはなくても自分たちの家でもどこでも男性10人が集まったら礼拝ができた。ですから1800年以上ディアスポラの民がですね、1948年にイスラエルにパレスチナにイスラエル共和国ができた時、イスラエル民主主義の国ができた時、我こそユダヤ人だと言って世界各地から毎年3万人から4万人5万人とか帰ってくる。どうしてユダヤ人と言えるんですか？今申し上げたアイデンティティがはっきりしている。男性ははっきりと割礼を受けています。ですからユダヤ人であることはっきり分かる。ですからその人々をネタニヤ首相今受け入れてウェルカム、歓迎します、我が同胞よと言って、皆さんあんなちっぽけの町ですよ、あ国ですよ、周りは全部アラブの国々で、全部イスラムの国で戦時下に置かれている。ここにですよ皆さん、ね、毎年毎年彼らは帰ってくる。これは神様のご計画の中で聖書はっきり書いてます。聖書予言です。まあ、それは別の機会にまたお話したいと思うんですけど、不思議な不思議な民だと私は思いますね。そうです、神様は生きておられる。私たちにご計画持ってある。一人一人の私たちの人生の計画だけじゃなくて、世界のこれはマスタープランと言います、大きなご計画を持ってらっしゃる。そういうことを私たちは本当に知ることができて、生きる目的、喜びを知ることができるならば、それはあなたの人生は幸いな人生に変えられるスタートです。それが日曜日、聖日です。ですから日曜日をミスするときに私は大損していると思いますよ。第3番目、どうすれば私たちは幸いな人生を送ること、人生で方向を確認することです。忙しく働いて私たち考えてみましょう。あなたの人生いかがでしょうか。人生の正しい道しるべ、どこにあるんでしょうか。あなたの生きる道はこれですとはっきり示したお方がいるでしょうか。いや、いやおなしに強制的にこうなりなさいと言われる方はあり得られるかもしれない。でもね、あなたが本当にこれが私の生きる道だ、皆さんそう確信した人がいるでしょうか。私は23歳でドイツの大学に留学しました。50年前です、1970年。あの頃は留学というのはまだまだ少なかった。本当に神様の恵みで、私は大学で勉強して学位を取って日本に帰ろうという計画を持ってました。でも神様は全く違ったご計画を持っておられた。それはドイツの地で私を牧師に、宣教師に召してくださって、生涯を神様にお捧げする立場に変えられた。そしてデュッセルドルフという町で私たちは教会を作るさせていただきました。そして当時鉄のカーテンの背後にあるロシア、シベリア、ルーマニア、ポーランドから出てきた多くのドイツ系の人々、無神論の国々ですよ、そこから出てきたクリスチャンに出会いました。そして私はそれらの国々に入って共産圏伝道といいますか、伝道しました。神様は不思議なことを私の人生に備えておられた。私が道であり真理であり命です。今考えると50年前フィードバックするときに全くその考えは分からなかったです。でも今考えると神様は確かにご計画を持っておられ、私はそこで神様のコーリングを受けて、召しを受けて神様の人生を捧げする決心をしたんです。それ以来今までずっと神様、いろいろな戦い、苦しみ、そして試みありました。でもそのためにいつも神様が私を守ってくださった。神様は生きておられますから、私はいつも言いますね、 Experience your God、 あなたの神を経験しなさい。経験しなければ私たちは分からないんです。そうです、道を失ったらどうしたらいいんでしょうか。あなたは道を求めているかもしれない。こんな話があります。ユダヤの賢者、これはラビと言います。こんな質問を弟子たちにしました。もし旅人が道の途中で道を見失ったならばどうしたらよいでしょうか。すると弟子の一人が答えました。先生、それは簡単ですよ、地図があればその道に戻ることができます。すると別の弟子が、砂漠の中で地図はないでしょ、だから磁石ですよね、磁石があれば方角が分かるか、どんな方向に向かっているか分かります。 するともう一人の弟子がこう言いました。何言ってるんだよ、地図や磁石がない場合だってあるだよ、ありますよ、星だよ、天の星、天体の動きを見れば方角がわかる。しかしどの回答もユダヤの賢者をうなずかせるものではありませんでした。するとラビはゆっくりと口を開いてこう言いました。地図や磁石やそれに星などは面白いアイデアだ。しかしそれはその場しのぎの回答である。最も良い解決法はもう一度あなたがその出発点に帰り方向を見極めることだ。何のために自分は旅立ったのか、何のために何を求めてどこに向かっているのか、出発の原点に立つとき、おのずとその道が見えてくるでしょう。このラビの答えは私たちにも語りかけてくれますね。あなたの人生の出発点どこでしょうか。神様に出会わなければ本当の意味で出発点がわからないのが私たちです。聖書は人生のコンパスでもあります。イエス様は言われました。私が道であり真理であり命なんです。私を通してなければ誰も父の身元に行くことはできません。そうです。ではなぜイエス様は私が道であり真理であり命なんですと公言できたのでしょうか。それはイエス様という方が十字架にかけてかかり命をかけて言われた言葉だからです。聖書はイエス様は罪を知らないお方と言っています。そして犯罪人として処刑された、罪を知らない人が犯罪人となった、そのように記録しています。それは生きる目的と意義もわからない私たち、悩みからこの私たちが解放されて救われて人生の目的を得るためです。イエス様は悪罪を十字架で全部清算してくださいました。その証はイエス様は死んで3日目に復活してくださったところにあります。蘇ってくださった、つまり死に勝利されたんです。死に打ち勝ったお方は誰もいません。神以外はイエス・キリストは死んで復活されたと聖書を語っています。それは約2000年間ずっと語り続けています。ですからイエス様の語られたお言葉には権威があります。人を救う力があるんです。この方に人生をお委ねしてお任せしたときにあなたの人生も大きく変えられていきます。愛する皆さん、神が創造された、私たちを創造された目的、それは私たちを祝福することです。幸福にすることです。いかがでしょうか。あなたもあなたの人生をイエス様に人生をお任せされませんか。十字架にかかりあなたの命を救うために、あなたを祝福するために、それほど愛してくださったイエス様という方がおられるんです。それが私たちの信頼する神様です。さあ今日のメッセージまとめてみたいと思います。あなたの人生大丈夫ですか。こういうテーマでお話を進めてまいりました。私たちが生きるために大切なことを今日聞きました。いかがでしょうか。あなたの人生大丈夫でしょうか。イエス様こう言われました。私が道であり真理であり命なのです。私を通してなければ誰も父の身元に行くことはできません。あなたも今日このイエス・キリストを信頼して人生をお委ねされませんか。するとあなたは出発点に立つ人になります。お祈りいたしましょう。心を合わせてください。目を閉じてください。 We want to pray to God. Heavenly Father, we thank you for this wonderful time you gave us. 天のお父様、あなた様が与えてくださったこの素晴らしい時を感謝いたします。 Thank you for your presence. あなたのご臨在を感謝いたします。 Thank you that your word you gave us.神様がお語りくださった御言葉を感謝いたします。Thank you that you are alive and love us. 神様は生きとられ、私たちを愛してくださっていることを感謝いたします。We don't know where the starting point is. 私たちは出発点がどこであるか知らないようなものであります。We didn't know the way, truth, and life. 私たちは道や真理や命がどこにあるか分からなかったものです。But you talk to us. あなた様が今日お語りくださいました。We want to open our hearts to invite you to into our heart. 私たち今心を開いてあなた様をお迎えしたと思います。Oh Lord, we ask you to bless each of us. お一人お一人を神様が祝福してくださるようにお願いをいたします。 I have a question 皆さんにお尋ねしたいと思います。 If you want to invite the Lord Jesus Christ into your heart as a personal savior, I ask you to hand out your hands, hold your hands. あなた様がイエス心を開いてイエス様をお信じになりたい、本当にイエス様に人生をお任せしたい、そんな思い持たれた方おられたら軽く手を挙げてその方を教えてください。 I will pray for you. はい、ありがとうございます。他にいらっしゃいますか。はい、いらっしゃいませんか。アーメン、アーメン。はい、ありがとうございます。結構です。下ろしてください。アーメン。感謝します。Thank you, God. 神様、感謝します。Maybe through this sermon, you are waked by the Spirit of God. 説教を通して、メッセージを通して、神様の御霊に触れて、今、目が開かれた方もおられるかもしれない。And you decide your life. あなたの人生を今決心されたかもしれません。 I will pray for you. あなたのために私はお祈りしたいと思います。 Why don't you commit your life to him? 神様に人生をお委ねされませんか。神様に自分の人生をお任せしたい、そんな願いを持たれた方教えてください。手を挙げてください。いらっしゃいますか。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、感謝します。 OKThank you, God. 神様、感謝します。We have a brother and sister right now who decided to follow you. あなたさんにお従いするその意を固められた方々いらっしゃいます。I ask you to bless them by your authority. あなたのご主権を持って、この方々一人一人を祝福してください。Those who did not answer, butAnswer you in heart. あなたにお答えすることできなかった。でも心の中でお答えしている方々。You know them. 神様はご存知です。Bless them too. その方々も祝福してください。Thank you for your presence and blessing. あなたのご臨在、祝福を感謝いたします。We pray in the precious name of the Lord Jesus Christ. 尊い主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。